はい、先週は、そうですね、もう3年ぶりでしょうか、教会リトリートをもう一度行うことができました。まあいろいろな事情でね、参加できなかった方も、いらっしゃいますけれども、本当にリトリートの間は良い時間を過ごすことができたかと思います。参加できなかった方もネット配信で文化祭やまた礼拝の様子は少し様子を見ることができたのではないかなと思います。まあ、リトリートの2日間を通して私たちは今年の MUBC 主題聖句にちなんで命ということを特に考えてみました。グループ礼拝の中でのね、グループワークでは、まあ、命というテーマから、それぞれのグループがパッチワークを作ってくださいました。そして、まあ、このパッチワークを作ってくださった最後に、まとめとして、このエペソ2章10節の実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリスト、イエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました。まあ、この御言葉を最後にご一緒に読んで、礼拝を閉じたわけですけれども、この御言葉をね、もう少し今週は受け止めながら命ということを考えていけたらなと思い、この2章の箇所を今日は選ばせていただきました。まあ、今日はエペソ人への手紙を読んでいますから、もちろんこの書はパウロがエペソの教会に向けて書かれた手紙です。かつ、まあ、使徒の働き覚えてますでしょうか？エペソの町にパウロは行きましたけども、特に第3回目の、伝道旅行でしたよね。第3回目の伝道旅行の時にエペソに行き、パウロは2年も長期にわたって滞在した町がエペソでした。まあ、そんなエペソの教会、クリスチャンに対して語られたのがこのエペソの手紙ですけれども、今日の2章1節を見てみますと、1節ですね、このように書かれています。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、ほら、あなた方はよく考えてみてください、以前は死んでいたものだったではないかと言っているわけです。でも死んでいたと言われてもみんな思うのが、いや私生きていましたよと思うわけですよね。でもパウロが言っているのは、実際にあなた方は死んでいた、肉体的なに死んでいたというわけではなく、2節、かつては彼らの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に、今も働いている霊に従って歩んでいました。あなた方が従っていた人た、対象が、かつては違いましたよね、ということなんです。それが、不従順の子らの中にも、今働いている霊に従って、あなた方は、以前は歩んでいましたよね。まあ、ここに霊という言葉が出てきますが、まあ、リトリートでも命ということを考えました。そしてここでもあなた方は死んでいますと死ということが出ていますけども、まさに私たちの肉体が生きている死ぬというよりも、むしろ霊にあって生きるか死ぬか、霊的な命、死ということをパウロではここで語っているということなんです。で、こうなるともっと厄介になり、じゃあ霊的な死って何なのということになります。命とは何なのということになりますが、これは私たちが身体的肉体的な命だけではなく、神様とつながることにより受ける命があるということなんです。それは私たちを産んでくださった、ね、身体的な肉体的な命を私たちに授けてくださった私たちのお母さんと私たちはつながっていたわけですよね。へその緒でつながっていて、そのへその緒を通して命を受け、 育まれ成長し、この世に誕生してきたわけです。それが肉体的な命にとっては大切なつながりだったわけですよね。でもそのお母さんとのつながりが大切なように、実は私たちを作ってくれた、産んでくれたお母さんではなくて、そもそも私たちを作ってくださった神様とつながっていることから、受ける命があなたにもあるんですよ。そしてその神様につながることにより与えられ養われていく、これが肉体身体的な命ではなく霊的な命ということになるわけです。しかし、そうつながってあるべきだったのにもかかわらず、それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の蔵の中に今も働いている霊、まあ、ここ読むとあんまり何言ってるのかよくわからないんですけども、簡単に言うならば、神様とは違うものにあなた方がつながっていたために、本来受ける命を受けることができず死んでいた、そういう霊的な状態であったということを、ここでパウロは教えているわけなんです。じゃあそれはどういうことか、3節を見てください。私たちは皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままに行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。ここも実に難しいんですけれども、かつて不従順の子らの中にあって、肉の欲に生き、肉の心の望むままに行い、ね、肉の欲に生きるってどういうことか、私焼肉好きなんですけどっていうことではなくて、この自分の肉の欲のままに生きとは、体にある欲求を過度にまた無制限に求めることという、ある説明がされていて、私はあ、なるほどなと思ったんです。体にある欲求を過度にまたは無制限に求めること、これが肉の欲の中に生きるということと説明されていたんです。いいですか、お母さんが、また親が子供が生まれた時に、あ、この子にはこのような名前に、あ、このような子に育ってほしいと願って、多くのお父さんお母さんは名前をつけるわけですよね。神様も同じように、私たちを作られる時に、このようにこの命には育ってほしい、歩んでほしいという願う生き方ではなく、自分自身の肉、自分自身の欲求が求める生き方、自分の欲のままに生きるその姿は、まさに神が願っていく命の歩み方ではなく、神様の反対でもある、まあ、悪魔、サタンとも言えるでしょう。そんな存在の願いであり、その存在は、私たちが肉のままに歩むように、どんどん求めなさい、どんどんその方に歩みなさいと、私たちを励まし、誘惑をしていくわけです。まさにそれは、神の願われる命に生きるのではなくて、神と反対するものの誘惑に生き続ける。そしてその行き先はどうなるか、ローマの6章23節に、罪から来る報酬は死ですと。私たちの肉の欲、心の欲望、無制限な欲望の行くつく先は死なんですよ、ということをパウロは教えているわけなんです。要は、神様から離れて生きていくということが、実は肉体、身体的には生きているけれども、実際霊的、神様とのつながりを見失っている状態は死んでいるということなんです。でも今度は死から命へと私たちは視点を変えていきます。しかしです、4節、しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、パウロは言うわけです。かつてはエペソの教会のクリスチャンたち、教会、あなた方は神以外のものに従い、つながり、霊的には死んでいました。しかし、あなた方は死のまま終わってはいません。 5節6節、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちと共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。神に対し背きの中に住んでいた死んでいた私たち、まさに神とのつながりがなかった私たち、それは自分の肉の欲、罪という檻の中にいたようなものであり、そんな檻の中に閉じ込められ、神とのつながりを見失って死んでいた私たちを、神の恵みのゆえにイエス・キリストを、まさに十字架の死から蘇らせたように、私たちもその死から蘇らせて生かしてくださる、そんな神の命が、あなた方には、私たちには与えられていると言われているんです。まあ、罪の檻という例えからすると、まあ、動物園の檻の中にいるライオンを思い浮かべてみてください。もちろんライオンはそこで毎日生きています。でも、どうでしょうか？それが本来ライオンのあるべき姿でしょうか？もしそんなライオンがその檻から放たれ、しかも本来ライオンがいるべき場所、それはアフリカのサバンナでしょう。そんな大草原でライオンが生活していく、それこそ本来ライオンのあるべき姿だと思うんです。そして本来あるべき命に生きているということになるのではないでしょうか。私たちの命も同じだとパウロは言われているのだと思うんです。もちろん生きているんです。神様に出会う前も生きているんです。でも神様とのつながりを見失っていた状態の中で、本来神様が私たちにこう生きてほしいと願われた生き方に歩んでいなかったということ、そしてむしろ私たちの肉の欲、無制限に私たちを誘惑する欲望、そんな罪の檻の中に閉じ込められていた、そんな私たちがキリストの恵みにより、キリストの恵みによりその檻が取り外され、そして外れたことで何ができるようになったか、私たちが神様を知る自由が与えられた。そして神様を知ることにより私たちは本来こう生きるべきだったんだという神様の願われる生き方を知り、その生き方に回復され、その命を保ち歩むためには何をしていったらいいのか、私たちは知るようになることができる。それが神様とのつながりが回復され命を受けるということです。ですからイエス様は言われてますよね。あなた方は真理を知り、神様の御心、聖書を読み、神様の御思いを知ることにより、あなた方を、真理はあなた方を自由にします。もう私たちを閉じ込めていた檻からキリストは解き放ち、あなた方は自由を手にすることができた。でもサタンの支配下におって、私たちは肉の欲、私たちの欲望に対して無制限に求めていたとありますけれども、この自由を手にすることにより、私たちはその無制限に流されていくのではなく、節度を持って正しく自分自身を制限するということを知ります。檻の中の生活というのは、お腹が空いたら餌が投げ込まれるわけです。暑ければ氷の塊が投げ込まれ、寒ければ、飼育小屋にはヒーターがつくでしょう。しかしどうでしょうか、自由にされたライオンがサバンナで生きていくためには、
餌は勝手に放り込まれないわけです。
ヒーターがある環境ではないんです。それは自分が自分自身を管理し、コントロールし、そして新たな命を紡ぐ、育てていく努力をしていかなければなりません。まさにそれが今年の主題聖句にもある命を保つということではないでしょうか。それは与えられ、環境が整えられ、何かしてもらえる、そんな受け身の生き方ではなく、与えられている命が用いられていくためには、生かされていくためにはどうしたらよいのか、積極的に生きるという命に導かれるということです。そしてこの自由をどのように手に入れたのか、それが恵みになるわけです。8節からです。ごめんなさい、出てなかったですね。8節に、2章の8節ですね。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではない、行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。8節9節ですね。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることがないためです。まさに私たちがこの自由を手にし、命を得ることは、私たちが何か正しい行いをしたから手に入れたのではない、何かのご褒美にいただいたのではなく、それは一方的に与えられる神からの恵みなんですと、パウロは言っています。そして一章の4節にはこう書かれています。すなわち神は、世界のもといが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。何がこの箇所のすごいところか、それはあなた方はすでに神によって選ばれていた。私たちはいろいろな体験を通して神様に出会い、神様を選び、神様を信じる、クリスチャンになることを決断したと思っているかもしれませんが、実はそんな私たちの思いをはるかに超えたところで、神様はすでに世界のもといが据えられる前からあなたを選んでいた。あなたを知っていたということですよね。こんな恵みを私たちは神を知るときに受け止めることができるわけなんです。なぜに私が選ばれたの？他の人もいるではないかと私たちは思うかもしれませんが、これが神の御心。世界のもといが置かれる前から、あなた方は神により選ばれている。理解に難しい神様の御心ですけれ、御心であるからこそ驚くべき恵みであり、その恵みに生かされているのが私たちであるということなんです。先ほども動物園のライオンの話をしましたけども、ライオンが檻から放たれ、サバンナに戻り、本来の姿を回復していくように、十節、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私たちはイエス・キリストを通し、また神とつながることにより、陶器師が粘土を練り直し、また新しい作品に作り変えるように、私たちは神の作品として、死から命へと作り変えられた存在であるということなんです。 それはエペソという町にはたくさんの彫刻があふれていたと言われています。それはエペソの町にはアルミテス神殿という大きな神殿があり、そこにはたくさんの偶像が作られていたわけです。しかしパウロはエペソの教会の人々に言うんです。人が作った偶像、神の姿ではないんです。神が作った本来の人のあるべき姿にキリストの十字架によってあなた方は作り変えられていると言われているんです。いいですか。人の作ったエペソにあふれる偶像、神々の姿ではなく、神が作った本来の私たちのあるべき姿に神が作り直してくださっている。そんな姿に私たちはキリストを通して回復されていく。奴隷の姿ではないんです。自由が与えられている自由人の姿なんです。そしてそんな作品である私たちが良い行いに歩むようにとあります。9節では良い行いによるのではありませんと言っておきながら、ここでは良い行いに歩むようにとどういうことかと混乱するかもしれませんが、続きを見てください。その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。すなわち神様がまさに私たちがこの道を歩みなさいと、ここをこのように歩みなさいと、すでに願われている歩みへと、行いへと導かれていくということなんです。あれ、今日準備があんまり良くないですね。創世記を出るはずなんですけど、出てないですよね。創世記の1章28節、皆さん有名な箇所なのでご存知かと思いますが、神様は作られた人、創世記エデンの園で作られた人に対してこのように言われています。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の這う、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神様は作られた男女を祝福され、それから神様がこのように歩んでほしいという願いを伝えています。それは神様が作られたこの創造物、この世界を神様の意図に沿った、御心に沿った歩みができるように、あなた方人間がこの世界を私の代わりに支配、管理しなさいという使命を与えているわけなんです。そうなりますと、キリストによって作り変えられた私たちにもまさにそんな神様の御心を持って歩むということが願われているのではないでしょうか。神様の作品として作られた私たちも、6節には天のところにキリストと共に座らせてくださいましたとありますが、まさに神の右に座しておられるイエスと共に私たちが座らせていただくということ、それは神の御心にキリストと共に王の代わりに私たちがその使命を果たし歩んでいくということです。王なるイエスのパートナーとして、また花嫁として、神様が私たちに求めておられる本来の生き方に歩む、それが私たちに求められている生き方がであるのではないでしょうか。ライオンがライオンとして本来の生きるべき姿があるように、猿には猿の本来の生きるべき姿があるように、アリにはアリとしての本来の生きる場所、生き方があるように、私たち人間もこの神様の作られたこの創造物の中で、神様の御心にかなった役割、使命に生きることがまさに神の願われている生き方であり、 その生き方に生きるということが、私たちそれを神の命と言っているのではないでしょうか。この命を知り、いや知るだけではなく、この命をイエス・キリストの十字架によりあがなわれ、私たちがもう一度手にし、そしてそんな神の命に生きるということが聖書の語る福音であると思うんです。もはや私たちが自分の欲や罪の檻の中に閉じ込められているのではなく、私たちのそんな欲望に無制限に生き続けるのではなく、神の御手という守りの中に私たちが与えられた自由を積極的に神と共に生きていく、それが永遠の命に生きるということ、神の作品としてもう一度作られたものとして私たちがどう歩むべきか、神と共に歩んでいくキリスト者の生き方ではないでしょうか。神から与えられた命に生きる、神の作品として私たちが良い行いに歩み続ける、そんな歩み、そしてそんな教会となるために、私たちは神の作品として一人一人が集められ、まさに先週のパッチワークのようにつながり組み合わされ、大きな作品を作っていきたいと願うわけなんです。なぜこのような話をしたのかと言いますと、来週私たちは第2回目の教会ミーティングを行います。私たちの教会理念はご存知のように、地の死の世の光として使える教会、地の死を世の光として使える教会ですが、本当に私たちに与えられている豊かな賜物、それは先週のリトリート文化祭でももう一度再認識したことかと思います。そして今私たちの教会に与えられている経済的な祝福も含めて、どのように用い、そしてキリストの作品として一人一人がパッチワークのようにつながり、神様の栄光を、その命を表していきたいか考える時間にしたいと思っています。もちろん檻の中にいるライオンのように餌が与えられ、環境が整えられ、寝たい時に寝られる、そんな生活は楽なのかもしれません。でもそれは本来神様が願われている私たちの命の用い方ではないわけです。教会としても何もチャレンジしないで現状のまま行ったら楽かと思うかもしれません。しかし神様は私たちにこの命に生きなさいと願われている。それは私たちが後ろ向きに生きるのではなく、積極的に、まさに恐れ退いて滅びるのではなく、命を保つものとして生きなさいと願われているから、私たちは教会ミーティングをするのではないでしょうか。与えられている2匹の魚、5つのパンでいいのです。それを私たちが主よお持ちくださいと差し出すときに、神がそれを豊かに用いていてくださる。そして神に与えられた命がさらに輝かすことによって、多くの人々にその神様の素晴らしさを明かししていく、そんな教会であるために、ぜひ命を保つものとしてご一緒に主の御心を求めていく、そんな教会ミーティングにしたいと思います。ご一緒にお祈りいたしましょう。